かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
ご機嫌よろしゅうございます。しばらくのご無沙汰でございます。風邪をこじらせまして、コロちゃんではなかったんですけれど声を取られておりました。なかなか治らないなと思っていたら、すっかり疲れが溜まっていたということで、治療院のこうちゃん先生とお姉さん先生にはご苦労をおかけいたしました。また時折見ていただいて整えてもらってます。ありがとうございます。お二人には大切な言葉をいただいております。自分の体は自分で治そうとする力を呼び起こす小さなお手伝いや時に導きを僕たちはさせていただきたいと思っています、という言葉。それからお姉さん先生は自らが加奈子先生を太らせる会の会長に私は宣言させていただきます、と言うてもらいました。頼もしいことでございます。ありがとうございます。今はすっかり絶好調に回復しております。人の体はほぼ食べ物でできているのでしょうけれど、食べ物だけでできているわけではないですね。昔、男の人は愛する女の人の笑顔が栄養源だということを聞いておりました。うちの天使ちゃんはいつも何を食べるかではなく、誰と食べるか、どんなふうに食べるかですよね、といつも言ってくれます。あっちゃん姉ちゃんが道すがらという本をお貸しいただきました。押田重人さんの書かれたものです。人間の心には不思議な窓がある。この窓は神様と人間とが一緒に共同して開く窓です。人間は自分に閉じこもればこもるほど幾重にも幾重にも窓が閉められます。しかし人間が苦しみの中で麦粉のように麦の粉のように惹かれた時、その心には不思議な窓が開くのです。また例えば誰かが病気になった時、その彼の仲間や友人は彼が病気だと聞いた最初の心の衝動が愛の衝動であるとき、このとき友人たちの心には不思議な窓が開くのです。ということでした。今回の私の籠城では、私自身の窓も、周りの近くの遠くの方々の窓も知ることができました。ありがたい大切な大切な体験でございました。ありがとうございます。前置き長くなりました。いつものお約束です。私の配信はどこまでもどこまでもそれていってしまいます。ファンタスティックなそれ方ですので、それも一緒に楽しんでいただければ嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。前回の配信、習い事は6歳の6月6日から、絵の配信の紹介です。返信の紹介です。相方京都の玉木さんからです。メールをいただきました。昔お茶やお花のお稽古へ慌ただしく行く私に、母が習うことも大事やけど 通う姿勢自体もお稽古なんやで。人さんの前での立ち居振る舞いをお稽古していると思って通いなさいや、と言われたことがあります。今さらながら胸に響きます。というメールでした。そういえば玉木さんのお母様はうさぎさんのうさぎ年でしたね。玉木さんを通して私に語ってくれている、そういうことが多いお母様です。そういうことですね。昨今お茶の右手左手、お手前等々はすべて教科書やインターネットを開けば正しく答えは知れます。近い将来、人間様より型通りのきちんとお手前のできる、常に変わらないおいしいお茶をたてるロボットもお目見えするでしょう。しかし人には個性があります。同じお手前をしても一人一人違います。お茶の味も違ってきます。一人一人その個性を美しいと言います。その個性を玉と磨き続け、その玉を曇らすようにしょっちゅう出てくる悪い癖を師匠と一緒に磨いて磨いて磨き取り去ります。それをお稽古を続けると言います。そして日常でも自らを鑑みて、曇りを磨きながら生きている人のことを美しい人と人は見ます。大寄せの茶会などで何席も席持ちされていて、どのお席に入ろうかなと迷った時は、受付の人のご様子で決めればいいよとお伝えしています。受付の方のお心映え、お心配りに、その車中のそのグループ、その団体のお茶席のご様子を推し量ることができるからです。つまり常日頃のお稽古場の様子が、今流行りの言葉で言うと波動として受付さんからも見えて取れます。もちろんその波動はお席にも水屋からも同じ満ち満ちますね。美しい人たちの息づく波動に満ち満ちた美しいお席にまた参席したくなりましたね。ありがとうございます。ではもう一人、恥ずかしがり屋な地元の40代のお兄ちゃんからおはがきをいただきました。かなこ先生の配信を聞いておりますと、伝統を守るとは語ることなのだなと感じております。僕に今できることは、子どもたちと食卓でご飯の話をして、子どもたちと山で散歩をして、日常的に語ることで身につながっていくのではと思っております、という見事なおはがきでした。男40代、お忙しい盛りです。そんな中でも日常のありようを模索してくださって、実行してくださっている日本の頼もしいお父さんです。ありがとうございます。では今日のお話です。柚子の実の色づく頃、お茶では風呂から炉に変えると言われています。だいたい立冬の頃、今年でいうと11月7日でしたか、1ヶ月前ですね。その立冬の頃を目安とするようです。お茶を練るためのお湯をしっかりたっぷり沸かすためと、そのお部屋を温める暖房の目的で 寒い冬のお茶は囲炉裏のような炉を開けるわけです。しかし今年のようにいつまでも寒くならないと、お茶のことだけ一気呵成に冬支度にしてしまうよりも、少しだけお客様に火を近づける風呂の名残の中置きを少々長く楽しみたくありました。道具組も少しわびた渋めのものを大切に大切に使いたい頃です。しかし来てしまいました。一足飛びに寒くなってしまいました。慌てて囲炉裏でゴンゴンたっぷりの湯をたぎらせる準備をいたしました。今日は新暦の12月8日、旧暦でいうと11月、下月15日、十五夜、満月です。下月15日、稲の収穫を終え、神様にお酒を供え、神穀を添えて山の神様の恵みに感謝するお祭りの日でした。冷たいさえざえとした満月に、一年の労働をねぎらい合うお祭りが昔はあったんですね。また七五三のお祝いの日でもあります。下月15日、徳川三代家光の四男徳光のために始まったのが下月15日の七五三のお祝いの日です。七五三のお祝いの日、子供に成長を自覚させ、同時に親には過保護の戒めとした、そういう日だそうです。それから大切なのが下月第二うさぎの日、第二うの日ですね。ねうしとらう、おそらく今年は12月16日だろうと思います。私がね、ウシトラウで、数えていったので間違いがあるかもしれません。おそらく今年は12月16日。今日の1週間後の下弦の日にあたります。その日が新嘗祭です。天皇様が今年日本で採れた新穀を持って神様にお供えし、自らも召し上がる祭儀です。神々と協職することで日本の国を平安にと祈る力を増やす日です。もしかしたら今は11月23日の勤労感謝の日に天皇様もなさっているのかもしれませんが、私自身は下月第二うさぎの日をとっても意識しております。そして感謝とともに今年もお届けいただいた新米をいただきます。本来は新嘗祭の日に国民も年ごとのこの日を待って新米を口にしていました。しかし私もご多分に漏れず、新米はもはや食べさせていただいておりますが、この日は特別です。これからまた一年、私の命を養ってくださって、ご飯を食べに来る人々の幸福、口の幸せをもたらしてくれるお米ちゃんに、それから見事に今年も作ってくださったお兄さんお姉さんに、たくさんのたくさんの感謝でいただき始める日です。新米のその一粒の光かな、高浜虚子。新米もまだ草の実の匂いかな、仏尊。夏も近づく頃、茶壺に詰めた新茶の口を切って、今年の抹茶を始めていただくのも炉を開く頃と重なります。茶壺の口を切り 開ける一年に一度の正式な茶事となります。お茶のお正月といって全てのものを改める節目になります。お茶事では厳粛な雰囲気に包まれます。常のお稽古は半年ぶりの炉のお稽古になりますので、うちの道場では炉の基本の平手前から始めます。やはりいろりの生活っていうのが DNA の中に刻み残されているのかどうか、やっぱり炉はいいですねと和やかな時間が流れるのも炉のお稽古の始めの時です。20年ほど前になりますが、ちっちゃいちっちゃい小学2年のかなちゃんがお稽古し始めての炉のお稽古の時、ぜんざいをお菓子にいたしました。他流さんではこの炉を開く回路の日はぜんざいにしたりするんよと申し添えたのですが、その言葉はすっかり彼女は忘れていて、炉を開く回路が近づくと毎年、かな子先生、今年もぜんざいですね、とにっこりされましたので、うちのお稽古場では、回路はぜんざいと決まってしまいました。嬉しい楽しい歴史ですね。今日の配信はここまでです。ごきげんよう。ありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。